トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は滑川市の水野達夫市長です。滑川市では民間のまちづくり会社と地域活性化に関する包括連携協定を結ぶなど、民間との連携で積極的な動きが出ています。そして今年迎えた市政施行70周年で記念事業も本格化します。小児科診療の充実などと合わせ水野市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は滑川市の水野達夫市長です。中滑川駅周辺のにぎわい復活の期待を担い、去年11月一部店舗が先行開業していた防災拠点を兼ねる複合施設メリカが全館オープン。施設の運営や活用で民間との連携が進められています。夏のレジャーシーズンを迎え、オートキャンプ場のオープンなどと合わせ水野市長です。この春2つの施設がオープンしました。まず滑川海浜公園にですね、オートキャンプ場がオープン。
はい、滑川海浜公園は本年4月の29日に、キャンプ場を供与開始しております。オープンから6月12日までに宿泊日帰りの利用を合わせて68区画を利用いただいている状況だと聞いてます。利用者は4分の1が県外からの利用客で、昨今のキャンプ人気を反映しているものと感じています。この夏の利用に関しては7月8月の土曜日やお盆期間中はおかげさまですでにご予約でいっぱいとなっている状況であります。夏休み期間中でもあるので、平日においてもご家族連れでご利用いただけるよう PR に努めていきたいと思っております。まずはキャンプと健康教室をコラボレーションしたイベント等の提案も受けておりまして、今後市内外の方々と協力してさまざまな催しを企画することで、より多くの方々にキャンプ場をご利用いただきたいと思っています。滑川海浜公園には世界で最も美しい湾クラブに加盟している、富山湾が一望できますし、逆に背中を向ければ雄大な立山連峰を眺望できる丘も整備しており、県外からの利用者も多いことから、当施設が本市だけでなく富山県の魅力発信のきっかけになればと期待しているところであります。
ぜひ利用していただきたいですね。はい、そして中滑川駅前の複合施設メリカがこれ全面オープンしました。
はい、中滑川複合施設メリカにおいても、災害時における避難施設としての活用や街中におけるにぎわいの創出と、交流人口の拡大を目的としておりまして、3階には300人規模で収容できる、ホール、ここは避難スペースになりますけども、そういうものがありますし、2階には備蓄倉庫や調理スタジオ、ここでは炊き出しスペースにもなる施設もあります。あとはワークスペース、ダンススタジオ等もありますし、1階には防音スタジオ、フリースペース、キッズコーナーと、多様な機能を備えた施設になっております。
これからね、にぎわい復活へという、
はい、そうですね。私も高校時代はすごいにぎわってたところなんで、滑川の複合施設メリカの管理運営、子どもたちが誇れるふるさとを作ろうと、さまざまな活動をしている一般社団法人梅若村さんに、指定管理者として、 なっていただいてまして、本市が目指す新しい官民連携による公共施設の運営の象徴といえる施設となっていると思っております。指定管理者の斬新なアイデアにより、さまざまなイベントが開催されておりまして、多くの方にご利用いただいており、今後も今までの公共施設のあり方にとらわれない管理運営を期待しているところであります。
それからですね、民間のまちづくり会社と連携し地域を活性化ということで、これメリカの、ね、利活用でも生かされてますね。
まちづくり会社富山都さんと5月9日に包括連携協定を締結しました。締結時にご案内した BBB とジュルリにおける、これは県の美術館にある、お店ですけども、ここでアメリカ高校薬業科の生徒が考えたクラフトコーラの提供や、中田アメリカ複合施設メリカでの、アウトスクールの開催など、市内においてさまざまな取り組みを進めていただいているところであります。
これからの、ね、また連携もいろいろあるかと思うんですが、
空き家の利用とか、観光振興などについて、現在富山さんと情報交換や、取り組み内容の協議を進めておりまして、実施のめどが立ち次第皆様にまたご案内したいというふうに考えております。
官民連携のこれからに注目です。滑川高校薬業科の生徒が考えた生薬などを使ったクラフトコーラの販売、そしてメリカでは作家や美術の専門家が講師を務め、オンラインなどでアートを学び、実際に作品を制作してメリカで展示会も開くというアウトスクールが始まっています。こうしたまちづくり会社との連携による今後の展開に注目ですね。そして官民連携の新たな場所となっているのが全館オープンしたメリカです。水野市長が民間の指定管理者による管理運営が滑川市が目指す新しい官民連携による公共施設運営の象徴にと話しており、民間のアイデアなどによるにぎわい復活に期待です。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。市長1曲目です。
はい、中島みゆきのファイトです。これは1983年の楽曲、今から40年前の曲になりますけど、私は未だに新鮮に思えている歌でありまして、滑川のさまざまな社会課題と正面で向き合いながらブレずにまっすぐ進みたい、その思いで自分自身を鼓舞するために聴いております。
トップインタビューいいね富山、滑川市の水野達夫市長に私小山健一がお話を聞いています。厚生連滑川病院の小児科診療体制の充実や暮らしの保健室開設、そしてこの夏民間からの提案で実施される子どもたちなどの探究力を養おうというサマースクールについて水野市長です。厚生連滑川病院の小児科診療がこれ週5日になったんですね。
私が市長に就任してこれで1年4ヶ月経つんですけども、その際には週1日の診療でありました。その後、小児科医が足りないという、小児科をどうしても欲しいという若いお母さんらの選挙の時から、そういう声も聞いてましたけども、私が就任してから、開業医の不足であったり、市とご縁のある方の医者の方々と、ご相談もしながら、小児科医の充実を図ろうと、動いていました。そんな中で、厚生連のアメリカ病院さんと、そちらも合わせて協議を進めていたところ、県の医師会の会長今降りられましたけど、瀬先生や、近代病院のご協力により週1日の診療が週5日の診療体制を確立したところであります。特に積極的に動いていただいた厚生連のアメリカ病院の南里先生および小栗院長には改めて感謝の意を申したいというふうに思ってます。
そうですか。次にですね、滑川ショッピングセンターエールに暮らしの保健室を開設されました。
これも公約の一つであったんですけど、気軽に相談できるところを設けたいという 思いから、まあ、6月3日から、まあ、暮らしの保健室というものをショッピングセンターエールの方に開設しています。で、6月3日から始まったんですけど、6月が計8回開催して、まあ、延べの相談件数で19件ありまして、まあ、内訳とすれば一番多いのが子育てで7件で、健康で6件、あとは医療介護その他となっております。まあ、今後ホームページや広報等を通じて各関係機関等に幅広く周知をして、まあ、気軽に立ち寄り、まあ、相談できる場として、まあ、多くの方に利用していただきたいですし、スマホからも相談できるような、まあ、そういった仕組みも今考えてます。
まあ、この暮らしの保健室ではですね、週2日ですか、火曜日と土曜日、
はい、週2日火曜日は健康医療介護に関して開いてますし、土曜日は子育てについて、まあ、1時から3時ちょっと短いんですけども、その間に来ていただければ受け付けます。
買い物ついでにね、健康などの悩み事を気軽に相談してほしいですね。
はい。
それからですね、夏休みに子どもたちの探究力を養うサマースクール、滑川未来学校、これを開催されます。
はい、この本授業の目的なんですけど、社会の本物の課題に対して、まあ、実践を通して、まあ、探究力を、まあ、鍛錬してもらって、自分から私から社会を良くできる、まあ、変えていけるという、まあ、社会参画意識を育てることを目的としております。またその社会参画意識の寛容を学校や家庭だけではなく地域が担うことによって、市全体として未来の人づくりに取り組む、その端緒として本プロジェクトを実施することにしております。もともと社会人を対象として北欧流ヨーロッパの教育スクール、まあ、探究力の強化であったり他者との競争を実施しておられます株式会社レアから事業の実施について提案を受け、今回実施することになったものであります。まあ、今回だけでなく今後もさまざまな民間事業者と連携していきたいと考えております。
これ市内の企業とか自然をね、学ぶわけですね。
はい、市内の企業にはフィールドワーク等で出向いていって、まあ、そういう企業からも協賛をいただきながらこの事業を実施することにはしております。
まあ、これもね、民間事業者との連携ということで、はい、新たな事業を生み出すことになります。
はい、市内の企業や自然をフィールドワークで学び、課題について討論するグループワーク、その中で探究力を養い社会を良くしていこうという社会参画意識を高めようというのが滑川未来学校です。小学校5、6年生から大学生などの参加を予定しています。民間会社からの提案による事業ということで、これも民間との積極的な連携の一つと言えそうですね。そして一時は週1日になった厚生連滑川病院の小児科診療が月金の週5日体制に戻ったのには、市の大きな働きかけや財政支援があったものとみられます。診療が半日の日もありますので、詳しくは病院のホームページで確認してください。トップインタビュー、いいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、水野市長からの2曲目も
同じく中島みゆきの糸です。
トップインタビュー、いいね富山、滑川市の水野達夫市長に小山健一が聞いています。さあ、11月の市政施行70周年記念式典に向けですね、記念事業も本格化します。今週末はふるさと竜宮祭りですね。
はい、4年ぶりに2日間の開催に戻します。で、7月15日に関しては、まあ、竜宮パレード、町流し、新川五大臣の町流しを実施することにしておりますし、まあ、新川五大臣の松明による踊りも計画されております。で、16日がまあ本番というかオープニング式典から始まるんですけども、まあ、いろんなステージイベントを得た中で、まあ、最終的には8時10分に始まる県内唯一の小三尺玉を打ち上げる海上花火大会を実施することにしておりますので、皆さん方ぜひ滑川へお越しいただければと思っております。
それからこれは明日からなんですが、新滑川昭和今昔写真館、こ これが滑川市立博物館で、
こちらも市政70周年記念として今博物館の方で企画したんですけども、これは60周年にも同じ滑川昭和今昔写真館というものを開催しておりまして、60周年からまあ70年10年経った今との比較という形で、もう一回新滑川という形で新をつけさせていただきました。まあ、カタカナの新なんですけど、これには新しいという意味もあれば、より進化した進むという字もあるし、深掘りした進化という意味も、まあ、いろんな意味を込めて新滑川昭和今昔写真館を明日7月14日から9月3日までのロングランになりますけども、また滑川の今昔、まあ、比較をした写真展示等をご覧になっていただければ、まあ、懐かしさも出てくるのかなというふうには思ってます。ぜひ一度博物館に足を運んでいただきたいと思います。
7月31日はですね、あのねぶた流しですね、
はいはい、これは国の文化財にも指定されている伝統行事でありまして、このねぶたが松明が火が入ったその向こう側に夕日が落ちる、あの風景が本当に絶景でありまして、今年は70周年という形で、まあ、フォトグラファーの稲垣康人さんに撮影をお願いしたところ、まあ、快諾していただきましたんで、まあ、稲垣康人さんに本当に素晴らしい富山の本気の写真を撮っていただきたいということで、まあ、お願いしたところであります。まあ、こちらに関しても、まあ、10基の松明なんですけども、まあ、それが一斉に燃え上がって富山の向こうには夕日が落ちていく、まあ、その幻想的な風景を楽しんでいただければなというふうに思っております。
はい、まあ、そうした記念事業はですね、改めて滑川を見直す場にもなりそうですね。
トップインタビューいいね富山。
民間との連携での動きが活発になっている滑川市、注目の一つが今日も紹介した町づくり会社との地域活性化での包括連携協定です。空き家の利活用をはじめ、観光やスポーツ振興なども連携事項に入っていて、今後の展開が気になります。今週に入り、民間と連携した子どものオンライン学習支援実施も発表され、他の民間連携も含め市政施行70周年は滑川市が大きく変わる契機になりそうな予感がします。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。